人を動かす管理とマネジメント。このシリーズでは人を動かすためにはどんな方法があるのか、リアルなケースとともに考えていきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、またまた新シリーズが始まりまして、
はい、
この間まではマーケティングがテーマになっていたんですけれども、ね、はいはい、今回は人を動かすという組織論っぽいテーマに入っていきますね。
そうなんですよね。僕大学では経営管理っていう授業をこう担当していたりするので、まあ、管理とか、まあ、管理って人を動かす動かし方の話なんですけど、まあ、いわば経営学っぽい話の中の経営学みたいな感じのところの話なんですよね、うんうん、今回はまさにそのこうど真ん中の話をちょっとこうしてみようかなという感じのシリーズですね。
はい、はい、これまでのポッドキャストの配信で、はい、結構上司と部下の関係とか、うんうん、まあ、どうやってあの人は動いてくれるかなとか、うんうん、そういうテーマのお話をしてきたこともあると思うんですけれども、うん、はい、どうしてこのタイミングでこの人を動かす管理とマネジメントっていうお話をしていこうっていうことになったんでしょうか。
このテーマって、はい、多分皆さんすごく興味があるテーマなのかなと思って、前にもねちょっと紹介したこう動画コンテンツでもね、はい、提供していこうって取り組みやってるんですけども、はいはい、このポッドキャストでもね、そんな動画なんて買わなくて全然いいので、うん、皆さんに聞いてほしくてですね、喋るのが、まあ、仕事なので、はい、ぜひこのポッドキャストでその人の動かし方みたいなものをねこう提供できたら面白いなと思って、そんな話をしたくてこのシリーズこのタイミングでやってみようかなっていう感じなんですよね。
いいですね。
ずっと最初から聞いてくださってる方もところどころは、なんていうんだろう、理論の紹介っていうかしてきたと思うんですけど、
うん、そうですよね、
結構私と今川さんの経験談というか、うんうん、職場で起きた話をベースに先生に質問していくみたいなスタイルが多かったのかなと思うんですよね。で、使える経営学シリーズで、うん、暗黙知の話とかいきなり出てきて、
はいはい、
多分それが人を動かすっていうことにも、まあ、使えたりとかっていうするって構造あると思うんですけど、うんうんうん、そこのところ紹介しきれなかったりとか、はい、そういうのもあるなってちょっと心残りな感じにはなってたので、
はいはいはい、
私的にはこのシリーズのスタートめちゃめちゃ嬉しいです。
そうですよね、まあ、奥が深いんですよね、人を動かすって、まあ、なんか理屈っぽい話ですけど、うん、その人を動かすってことは、まあ、行為を引き出すってことなんだけど、うん、僕たちっていきなり行為だけしてるわけじゃないじゃないですか。何かをやろうと思って良い子らせって行動を起こすわけで、
はい、
つまり行動の裏にはやろうと思うことがなんかあるはずで、やろうと思うことっていうのは納得いってないとやろうと思わないわけ で、
はい、
でそしたらどうやったら納得つまり理解するかっていうのが結局行為の背景にはあるよねみたいな話になっていくわけですよね、
はい、
じゃあそれってどういうメカニズムでどうしたら例えば理解行為を引き出すことができるのかという理屈って多分あるんですよ。で、少なくとも僕の中にはそのあるんだけど、
はい、
多くの人たちやっぱ知らないような気がするんですよね。で、分かってしまえば意外と単純なことなんだけど、
はい、
意外となんかみんなそこを考えるよりも経験則でこうやったらああなるからこれを繰り返してやっとこうみたいな感じでお茶を濁して終わってるような気がするんですよね。
そうかもしれないですね。
日常生活だったらね、はい、それでもいいんですけど、例えば仕事とかビジネスの現場でそれをやってしまうと、
うん、
ちょっと不毛な感じがするじゃないですか。問題解決にならないまんま、
うん、何回も同じことが繰り返されるみたいな、
あいつなんでやってくれないんだろうと思いながらどうしようもないなって諦めてるけど繰り返しってあると思うんです。
そうですね。
だから改めてちょっとね、理屈でどうしてそうなっちゃうのか、うん、どうやったらその問題って解決できるのかっていうことを考えてもらえるような知見をこう紹介していければいいかなと思って、うん、改めてこの話をテーマでね話していこうかなっていう感じなんですよね。
楽しみ、
うん、今日は初回なんですけれども、はい、どんな話になっていきますか。
はい、まさにこの、まあ、人を動かす管理とマネジメントの、まあ、イントロダクション的なところですよね、
はい、
そもそも論のところをちょっとこう改めて解説をしてみたいなっていうふうに思うんですよね、うんうんうん、
はい、
でこれ実はもしかしたらここまでのコンテンツで1回ぐらい触れたことのある部分も結構重なってると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
意外と大事なんですよねみたいな、
はい、そう思います、
話なんです、うん、で少しね先ほどもお話ししたと思うんですけど、僕たちが行為をするときって、うん、大抵裏に 背景にですね理解があるんですよね、
はい、
分かってないことって僕たちできないじゃないですか、
うん、できない。
例えばですよ、誰かに手と足を持たれてですね、こう上に上げたり下に下げられたりしたら、それを行動だっていう分にはね、その自分がやりたくないことをやらされるってことはあり得るんだけど、例えば僕たちがいやいや仕事をするっていう場面、いやいや勉強をするって場面ですら、それについて納得してると思うんですよ。
は
あ、納得してませんよって言いたそう、
ちょっと微妙なライン
でも、いやいや、例えばですよアルバイトで嫌だなこの仕事辞めたいなと思いながら、はい、でも続けるのはやっぱりお金が必要だから頑張るってことあるじゃないですか、
うんうん、
ってこと
は、ね、
アルバイトの仕事の内容そのものは理解納得してないんだけど、
はい、
それをすることによってお金をもらえるからやらるしかないよねってことは納得してるはずなんですよ、
う
ん
はい、
つまり理解の形は違うけどやっぱり理解してるんです、何かを。つまり必ず行為の背景には理解があるって考え方をまずしたいんですよ、
うんうんうん、
だから僕たちは人を動かすって話をこれからしようと思ってるんだけど、
はい、
その背景には必ず理解がある、その理解の形が行為の形決めてるんじゃないのっていう前提なんですよね。だからどんな理解をするかがどんな行為を引き出すかに直結するので、
はい、
例えばね今みたいにいやいやする行為もあれば、頼まれてもないのに自らやる行為だってあるわけじゃないですか。でその行為の違いっていうのはおそらく理解の違いに影響を受けてると考えて、じゃあどんなふうな理解をすればねそういう行為が出てくるのかっていうのが分かれば、僕たち結構いろんなことを自由にコントロールできるというかね、マネジメントできるような気がしません？まあ、そんなことをこうやりたいというか分かっていただきたいのが、まあ今回のテーマになるかなと思うんです。でそのまあ理解の形が行動のね形、行動の種類をまあ決めるみたいな話を今しましたけど、まあ、そんな難しいこと言ってもしょうがないので、大きく2パターンにちょっと分けてみたいと思うんです、
はい、
でそれが何かというと、やるべき行為とやりたい行為、もうちょっと違う言い方すると、やるべき理解とやりたい理解、理解と行為はまあ裏表だってさっき話をしたので、
はい
は
いはい、
僕たちはやるべきこととして理解し、やるべきことを行動する場合と、やりたいこととして納得し、やりたいこととして行動することってあるじゃないですか、
はい、
例えば僕たちは法律を犯さないし、例えば会社に行ったら仕事をしますよね、
はい、
これやりたいというよりはどっちかというとやるべきな感じがしません？社会でそう言われてるから、
はい、
お金のために必要だから、
うん、
まあ、いろんな理由があると思うんだけど、どっちかというと自分発信じゃないやつ、誰かから言われたり社会から求められたりしてるからやろうと思うこと、これってやるべきって僕たち呼ぶと思うんですよ、
はい、そうですね、
はい、でもちゃんと納得してるからそれに基づいた行為をしてるわけで、
はい、
でその意味ではやるべき行為っていうのがあると思うんです、
はい、
でこのやるべき行為のことを、まあ、理屈の理解とかっていうふうに、まあ、理屈上やるべきこととして理解してるっていう意味で、まあ、理屈の理解とも呼んでおきたいと思います、
はい、
でまあやるべき行為でいいんですけどね。でもう一つはやりたいって言ったやつです。でやりたいことをやってる人ってばいると思うんですよ、
はい、
でこれって自分発信だと思うんですよ、さっきと違って、誰かに言われたことはやるべきことって僕たちは呼びますけど、誰にも言われてないんだけど自分発信でこれやろうと思うことはやっぱりやりたいことって言いますよね。だって誰に頼まれてもないから、そうとしか表現できないというか、
はいはい、
でこのやりたいこととしての、まあ、理解納得っていうのもあると思うんです、まあ、納得の理解とも呼べるかもしれませんが、これはやっぱり形違うと思うんですよね、
はい、
大きく違うのは先ほどから言ってるように自分発信か他人発信かなんですよ。だから人に言われてそれを飲み込んだ場合はやるべきこととして行為するし、自分からなんかたまたまやりたくなってやることはやりたいこととしての理解と行為っていうふうにこう呼べると、
はい、
でお二人に質問なんですけど、
はい、
どっちがいいですかね。
やりたい方じゃないんですか
っていう答えをね、はい、期待してこの質問を振ったんですが、
はい、
やりたいことをやってる人ってなんか生き生きとしてるイメージがあるじゃないですか。
あります。
でもね、
うん、
やりたいことやってんじゃねえよっていうシチュエーションって経験ないですか。やりたいことばっかやってんじゃねえよと、
あの求められてないなって思う時はあります。
はい、例えばね、
うん、
あのまあ、子供の例で言うと分かりやすいんだけど、ずっとゲームしてずっと外でフラフラ遊んで勉強なんかちっともしないと、でずっとテレビ見て食べたい時に食べたいものを食べてでやっている人たちはおそらくやりたいことやってますよね、それが本当にいいことかって話なんです。でもちろんやりたいことっ ていうふうには表現できる、つまり自分発信で言ってるわけだからやりたいことなんだけど、僕たちが目指すのは本当にそれでいいのかって話なんですよ。やりたいことをやってるとね、人間って堕落する気がしません？
ああ、自分だったら間違いなくそうですね。
まあ限りなく動物に近づいちゃうというか、はい、つまり本能のままに生きるっていう方に近づいていっちゃうんですよ、うんうん、でもちろんそれがいいっていう人はもちろんそれで僕止めませんけど、普通の人はね多分そう思わないと思うんですよ、
うん、
やっぱりきちんとした人になりたいって思いません？
さすがに多分ずっと堕落してた生活続けてると気がついちゃうと思います、
は
い、
そうなんですよね、
うん、
つまり僕が思うのはこれバランスだと思うんです。
うん、
やるべきことがこの現代では多いじゃないですか、
はい、
それはやるべきことは他人発信なので、
うん、
人間関係上やらざるを得ないことにさらされ続けるからなんですよ、
うんうん、
だからどうしても自分発信のやりたいことっていうのが押しやられてしまってバランスを崩してるんだと思うんです。やるべきことの方が多いと思うんです、うん
はい、
今日一日の行動を振り返って、うん、やるべきこととやりたいことどっちたくさんやりましたかって、ほとんどの人やるべきことをやった方が多いと思うんですよ、
うん、
でそうするとバランス崩しちゃってやりたいことできてないなって思うから、
うんうん、
なんとなくやりたいことやりたいなってずっと思っちゃうんですよ。
なんか大人あるあるみたいな感じですよね。
そうです、そうです、まさにそうですね、うん、だからどうしてもやりたいことの方がいいって思いがちなんだけど、
うん、
よくよく考えてみるとさっき言ったようにね、まあ、堕落した人間になりたいのかみたいな話につながっていくことを考えると、うん、実はやりたいことだけでもダメだなと、
うん、
やるべきことだけも嫌だけど、うん、やりたいことだけも嫌なの、つまりこれバランス、同じバランスでどっちもできているってことがとても大切で、言いたいのは、うん、どっちが大事かって話をこれからしたいわけじゃないんですよ、
うんうんうん、
どっちも大事なので、
うんうん、
どっちのやり方も身につけていきましょうが、まあ、落ちっていうとあれなんですけどね、はい、僕たちがこれから目指す目標というか、まあ、そういうところにこういければいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、でちょっとちゃんとしたあの言い回しにこう落とし込んでいきたいと思うんですけど、これから僕たちが今回のテーマにもなってますけど、人を動かす管理とマネジメントとして話していく上での管理とマネジメントの話を実はやってたんです今、
うん、
つまりやるべきことをきちんとやってもらえるように促していく取り組みのことを一般に管理って呼ぶんですよね、うん、
はい、
でやりたいことを生み出していき自ら行動していってもらうように促すやり方のことをマネジメントって呼びたいって話なんです、
うんうん、
だから今回のテーマは人を動かす管理とマネジメントなんです。管理とマネジメントどっちも扱いますよなんです、
うんうん、
これは言い方を変えれば今の解説に基づけばなんですけど、やるべきこととやりたいことどっちも実現していくことを通じて人を動かしていきましょうって話をしたいっていう意味での、まあ、テーマなんですよね、
はい、うん、
なのでちゃんとした言葉、固い言葉で言うと、まあ、計画っぽい表現で言うと管理とマネジメントの話をこれからするよって話なんだけど、
はい、
噛み砕いて言うとやるべきことをどうやったらやれるようになるかなっていう管理と、うんうん、やりたいことをどうやったらやるようになるかなっていうマネジメントと、
うん、
この2つのやり方を今から解説しましょうかみたいな、うん、これがこれから私たちが議論していきたいという、まあ、テーマということになるんですね、
うんうん、
まあ、これから、まあ、いくつか何回かに分けてねお話をこうしていこうかなと思うんですが、はい、まあ、だらだらと話してもしようがないので、うん、ちょっと前振りとしてこれからの話を大きく3つぐらいのテーマに分けて進めていこうかなって思ってるんですね、
はい、
で1つ目はまず一生懸命やるという行動行為をどうやって引き出していくかっていうところから話を始めようかなと思ってます、
はい、一生懸命、
はい、まあ、簡単に言うと例えばねその皆さんの周りにもう覇気がなくてね全然やる気なくって、うん、言ったこともちゃんとやってくれないみたいな人っていませんかって話なんです。で、まあ、あんまりにも堕落している人っていうのはそんなにいないかもしれないんだけれども、うんうん、だけど一生懸命やらない人っていうのはやっぱりいるじゃないですか。つまり積極性が足りないなみたいなことって結構あると思うんですよ。
ありますね、
はい、仕事上やっぱり例えばですよ会社の都合から言うとですよ同じ給料払うんだったら適当にやるのと一生懸命やるのどっちがありがたいかというとやっぱり一生懸命やってほしいわけで、
はい、
で自分が管理者だった時もねチームの仕事を早くやっつけるためにはやっぱり一生懸命やる人が多い方が楽なわけですよね、
うん、
多分僕たちが仕事するときに一番最初にぶつかる課題ってとにかくまずはさ一生懸命やろうぜっていう話だと思うんですよね、
うんうん、
だからこれって意外と大事だと思うんですよ。
確かに
僕も例えば学生とねこう付き合ってて最初に 思うのはそれなんですよ、はい、まあ、何やっていいか分かんないっていうのもあるかもしれないんだけど、なんかやっぱのらりくらりね、なんか口開けて待ってるやつって困るじゃないですか、
はい、
とにかく先生から言われたことをやってるだけなんだけど、言われたんだったら一生懸命徹底的にやってやろうみたいなやつの方がなんか素質を感じるというかね、お頑張り屋さんだなって思うじゃないですか、
はい、
でそのビジネスの現場でも多分同じことが言えて、そういった意味での積極性の引き出し方から話をしていこうかなと思います。で積極性の話のポイントはとにかく頑張るということです。ですからこれは実は先ほど言ったやるべきこととして理解してるとか、やりたいこととして理解しているとかいうよりも、とにかくやればいいみたいな世界です。とにかく一歩踏み出してもらおうみたいな話を一番最初にしてみようかなっていうふうに思うんですね。
意外にこういう話ないかもしれないですね。
そうなんですよ、本当に基本の基本なんだけど、うんうん、意外と大事みたいな話から入っていこうかなと思います。で、まあ、積極性がなんとか担保できたというふうなところまでいったらですね、はい、いよいよやっぱり興味があるのが次の話、今回はちょっと不正とかサボりの話をしようかなって思うんです。で、なんでかっていうと、積極性をやっぱり仕事の基本としてまずはまあ新入社員くんにね、こう身につけてもらったら、積極的だったらいいかっていうとちょっとずつ盲信では困りますよね。でまず積極性の裏返しとして、上司の見てる前ではめっちゃ頑張るんだけど、目を離すとすぐサボるんだよねあいつと。これ困りますよね。一見積極的でも実はもう手がかかる人になっちゃうわけで、これもまずいですよね。サボりもそうだし、コンプライアンスの問題も最近でありますよね。で実はコンプライアンスの話って、私もねよく講演とかでねテーマで話してくれって言われること多いんですけど、どの企業どの官公庁でも一番大きなテーマの一つですよね。なんで悪いことやっちゃうのと。まあ、ついこの間もね、ある官公庁の不正の話でね、第三者コンプライアンス委員会とかこう出ていくわけですよ。で賄賂もらっちゃったとかね、改ざんしちゃったとか。悪いことって誰が見ても分かる、多分小学生にも分かる悪いことなんですよ。だけど大の大人がなんてかやっちゃうんですよね。これなんで、どうやったらそれ止められるのって話をしたいと思います、
はい、
これめちゃくちゃ大事です。なぜかというと、どのコンプライアンスの問題もいたちごっこになってるから。
そうですね、
だからみんなどうしようもなくなっちゃってるんですよ。もうどうしたらいいか分かりませんみたいな、
はいはい、
これはなぜそうなるのかを根本的に解明しないと多分解決できないので、
うんうん、
その話をちょっとしようかなと思います、
はい、
さてその不正の問題も解決できたら一番最後、まあ、積極的に仕事をし、目を離してもサボらずに頑張り、悪いこともしない、まあ、会社としてはこれでもううまく回りますよね、
うん、
でもね最後にもう一つ残ってる問題があって、
うん、
それが次の自分をどう作るかなんです。
次の自分、
はい、つまり管理職として今まで僕話してたと思うんです。
あ、
管理職として新入社員を何とかしたいとか、うん、悪いことやっちゃう部下をね何とかうまくね悪いことしないように促したいって話をしてたんだけど、うん、それって僕が上司とか管理職として見た時の言い回しだったはずなんですよ。で管理者がいる時に部下がちゃんと動くようにするっていう話がここまでの話なんだけど、いつまでも僕が管理職でいるわけにはいきません。
そうですね、
いつかはその部下と呼ばれる人たちがこっちの立場になってくれないと困るわけですよね。管理職はこれをするべきだとかね、指示命令を出す立場でありますよね、
はい、
何をやっていったらいいのかを自分から言い出さなければならないわけで、
うん、
言ったことをきちんと守る人だけではやっぱり困るわけです、
うん、
将来の自分、つまり幹部候補だったり管理職候補の人たちを育てる育成もとても大切なテーマだと思うんです、
はい、
でそうじゃないとね、いつか辞めるわけで上司も。
そうですね、
そうすると次の管理職を育てる、まあ、教育ですよね、
うんうん、
これもとても大切なテーマです。次のマネージャーや管理者をいかに育成するか、まあ、こんなことをお話ししたいと思うんですね。でこの時に大切なのは、やりたいことをちゃんと自分で考えないとダメ、
はい、
やるべきことをやってるだけでは管理職にはなれません。だってやるべきことっていうのは冒頭に紹介したように誰かから与えられることだから。一番困りません？誰かからやるべきことを与えられたことを自分に回してくる上司嫌じゃないですか？
言っちゃいます
か？いやいやいやいや、あんたは何をしてほしいんだみたいなね。いやいや、それなんかそのままなんかこっちに回してるだけじゃないのみたいな、ブローカーみたいな仕事をねする人ってたまにいるけど、それ一番困る上司ですよね。それはまあ 物理的には上司になってないんだけど、
そうですね、
これ以上困るわけですよ。つまり自分の頭で考えてこうしたらいいんじゃないのっていう指示をしてくれる人が欲しいわけで、自分発信のやりたいことやるべきこと、まあ、言葉はいろいろありますけど、自分発信のやりたいことをやっぱり生み出せる人じゃないと管理職になれないはずなんです。よくね、私相談を受けるのはやっぱ30代とか40代で管理者になった人がいやーもううまくいかないんですよねって相談にいらっしゃること結構多いんですよ、
はい、
それは今までプレイヤーとしてはね一流の成果を出してきたんだけど、はい、人を管理するとかってなると途端にできなくなるみたいな、
うんうんうん、
だからもうプレイヤーでずっといたいですみたいな感じでねこう思う人、その方が成果出るからっていうね、
は
いはい、けどその問題で多分これなんですよ、
うんうん、
管理職になって、ね、違う知見が必要なんですよ、
ですよ、ね、
今までやるべきこととして与えられたことで高い成果を出していっておけば一流のプレイヤーとして認められてた人たちが今度はそれを指示出す側にならなければならない、
はい、
つまりやるべきことからやりたいことへの転換なんですよね。これ頭の動きが全く違う、理解の形も違うので、それはどうやったらできるのみたいなことについても考えていかなければならない。まあ、経験的にはねここまでいけてる人って実は結構一握りなんじゃないかなって思うんですよね。でもね難しいわけではないんですよ。理屈上はこうしたらいいよっていうのは一応説明できるんです、けど知らないからやってないでしょって思うことが個人的には多いので、ぜひ今回ねこのシリーズを聞きながら、
はい、
あそういうふうに発想の転換しないとダメなんだなっていうところまで行き着いていただければ、多分特に管理職の人とかはね、
はい、
かなり役に立つ知見をねこう知っていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにね聞いていただければというふうに思います。
このポッドキャスト聞いてくださってる中には、
はいはい、
一人で事業やってる方とか、うん、部下の立場だけど聞いてるよっていう方いらっしゃると思うんですけど、
そうですよね、
そういう方がこの、うん、その一生懸命やるってこととか、うん、やるべきことをやる、はい、やりたいことをやるっていうこのフェーズを自分で高めていこうかなっていうふうに思うときは、
はい、
このシリーズはどういうふうに聞いていったらいいですか。
はい、まさにまんま役に立つと僕思っていて、例えば、
はい、
自分自身を鼓舞したいっていう人がいると思うんですよ、はい、つまり管理職として部下をじゃなくって、
うん、
自分自身がどうやったらやりたいことできるようになるかなとか、
うんうんうん、
やるべきことをきちんとやれるようになるかなって、
うん、
まあ、僕高校生の時ね、なんでやるべき勉強、はい、なんで真面目に取り組めないかなってこうずっと思ってましたよね、
はいはい、
そういうことって思うことありますよ ね、
うん、
で実は全く同じ理屈なんです。
うん、
冒頭申し上げたように、
はい、
行為の背景に理解があって、理解の形さえ分かれば、うん、それを他者に促すのか自分に促すのかは大差ないんですよね。
うん、
ですから例えば自分をやるべきことをきちんとできる人間にしていきたいと思ったら、
うん、
やるべきこととしての理解ってどういうメカニズムでどうやったら実現できるのかという、まあ、知見が分かれば、それを自分にやっていけばいいだけの話なんですよね。それを考えていただけるような、
はい、
まあ、理屈の部分をこう提供していこうっていうのが、うんうん、まあ、一つテーマになると思います。で管理職っていうと、まあ、ビジネスの現場ですけど、例えばこれも少し先ほど話したかもしれませんが、例えば親として子供をね、
うん、
うまく動かしていきたいって思うことあると思うんですよ。まあ、うちもチビいますので、小学生が、
うんうんうん、
子供がね勉強しないとかね、今日プリントやっておきなさいって言ったやつやってないじゃないか、うん、いつやんのみたいな、寝る前に慌ててするみたいな、
あ、なんか自分そうだった、
はい、ちゃんとやりなさいとかね、まあ、勉強だけじゃないですよね、ピアノの練習ちゃんとしたみたいな話とかあるじゃないですか、
うん、
物をちゃんと片付けなさいとか、
うんうん、
つまり家庭の中でも子供でもいいし、パートナーでも構いません、人を動かしたい、分かってほしいと思うことってあると思うんですよね、
はい、
でこの動かしたい、分かってほしいのためにも同じく理解の理屈が応用できるはずなんです、
はい、
その人をきちんと開けた扉は閉めなさいと、はい、いうふうにね、いや昨日のね風呂の換気扇さ回しとけっつったのに回しなかったでしょあんた、
めっちゃ具体的でした
ちょっと思いついちゃったんで言っちゃいましたけど、なんで換気扇毎回回さないのみたいなやり取りしてません、夫婦間で、
あ、なんかなんでこのゴミの分別毎回こうなのかなとか、
そう、そうここのスイッチ押しといてって言ったでしょとかね、カーテンなんで閉めないのとか、でちっちゃいことだけど、でも意外とフラストレーションじゃないですか、そういうのって。
まあ、やってあげちゃえば、
うん、そうです、そうです、
何もわだかまりはないんですけど、うん、でもなんでなのかなとは思いますよね。
そうですね、いや僕が思うには、うん、やってないことよりも分かってくれないことにショックを受けてる気がするんです、うん、
あ、
はい、事実やってくれないのもね、なんでっていう風なところあるんだけど、うん、なんで分かってくれないんだろうと、なんかすごい なんか軽視されてんのかなとかね、なんか分かってくれないっていうことは伝わってないんじゃないか、はい、コミュニケーション取れてないんじゃないかっていう恐怖も感じるじゃないですか。
ああそうですね、
そういった意味でも、うん、実は今回理解の話をしますけれども、分かってもらうってことって意外と大きなテーマな気がするんですよ。
うん、
だからもちろん分かってくれれば好意も出てくるんだけど、極論好意に反映しなくても分かってくれること自体はやっぱりとても大切なシチュエーションってあると思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
特にまあパートナーとかね、家庭ではそういうことの方が大事な場合も多いかもしれません。
うん、
でそういう時にも実はまさかの経営学が使えるって話なんですよ。はい、ですからその理解を促して分かってもらうためにはどうしたらいいか、分かり合うためにはどうしたらいいのか、
うん、
子供をきちんと育てるためにはどうしたらいいのか、僕の場合で言うと学生をやるべきことをきちんとやり、自らやりたいことを持つ人間に育て上げていくためにはどうしたらいいのか、うん、こういうことを考えるのに実はこのシリーズの話っていうのはつながっていくんですっていうふうに聞いていただけると嬉しいな、まあ、そんな感じですかね。
例えばなんですけど、この上司の元だと全然なんかやる気起きないとか、
はい、
なんかこの上司仕事できないなとかって思った場合も使えるんですか？
あ、そうです、そうです。あのマネージュアボスって本がね、あの英語版であるんですけど、
はい、
上司をマネジメントしましょうみたいなね、
日
本って儒教の国だから、
はい、
なんか上下関係あって上が下にっていうのが管理ってイメージするかもしれませんが、うん、実は厳密には管理とマネジメントは上が下って誰も言ってないんですよね。
確かに、
はい、下が上っていうのもあり得るんですよ、
はい、
でこれが実はすごく重要なあのご質問だと思うところで、下が上を管理できるんですね。管理って別に上から下じゃなくて下から上でもいいんです。なぜかというと、さっきから言ってるように好意と理解の話なんですよ。
はい、
つまり上司を理解させることができれば、まあ、言い方としては説得することができれば、私が思ったことを理解し行動してくれるようになるってことになるんですよ。例えば管理職に向かってね、全社的にまたは全チーム組織的にこんなことをやってほしいということを説得し、それに理解を示してくれれば、それに向かった制度化を上司の権限でやってくれるかもしれませんよね。でそういったことをやりってほしいと思うことって結構あると思うんですよ、
はい、
というか僕自身も経験ありますけど、結構多くないですかそういう場面って。やっぱ上司にしか権限がなくてできないことってあるじゃないですか、特に組織レベルでの話とかすると、
はいはい、
そうするとその人が分かってくれないとその権限使ってくれないから実現できないことってあると思うんですよ。あそこの企業、あそこの人と連携したいなと、
はい、
だけど自分が勝手にやるわけにいかないから上司の承認がいるんだけど、なかなかこの上司が分かってくれないと、どうやったらこの上司分かってくれるのかな、もう管理とマネジメントなんですよ。
へ、
やるべきこととして理解させるのか、やりたいこととして理解させるのかちょっとコツは違いますけれども、
はい、
同じなんです。だから上の人、上司と呼ばれる人にも実は管理とマネジメントはそのまま使えるって考えていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。先生、
はい、
次回は部下をどうやって動かすかというテーマですね、
はい、いよいよね、一番最初のとにかく頑張ってよっていう話から入っていきたいと思います。まあ、分かりやすい例として、例えば部下一人がいたとして、うん、どうやってまずは一生懸命働いてもらうか、まあ、そのことを目の前の人をすぐ動かすためにどうしたらいいかみたいなことについてね、解説をしていきたいというふうに思います。
はい、
それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はツイッターにハッシュタグ嫌悪者をつけて投稿してください。県は研究室の県、あとはひらがなです。 Google フォームへのお便りもお待ちしております。またこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしていただけると嬉しいです。